皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はね、非常通信ネット、ネルネットです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、今日の放送の日なんですけども、先の大震災から今日で7年になりました。
早、はい、いもんですね。
まずやっぱり亡くなられた方のね、ご冥福をお祈りしたいと思います。
はい、
はい、いろんなこと思い出しますよね。
は
い、
そうですね。
私ちょうど、ね、横浜に単身赴任してた時なんでね、
私は自宅にいましたね。
仕事してましたね、私ね。
なるほどね。通信手段としての、ね、アマチュア無線が、ね、この時から、ね、まあ、随分と見直されたという感じがありますね。新たに免許を取った方とかから免許を復活された方とかね、はい、なんだんね、多くの方に、ね、感謝をいただいたという、まあ、
一つ、
まあ、災難だったんですけど、
はいはいはい、
で普段から、ね、やっぱり、ね、電波を出して無線を使っていることで、ね、やっぱり、ね、いざという時に役立つという、
はい、
そういう感じですね。だから、うん、やっぱりね、無線機のスイッチは、ね、やっぱり入れて、ね、プシュートトークを握る、
はい、
あのボックスでもいいですからね、はい、やっぱり声を出すということ、
はい、
そうですよね、
はい、そうだと思います。
まあ、いろんな、ね、ことでも訓練というのをよくやりますよね、
はい、
あれもやっぱり慣れ親しむという、
そうですね、
まあ、一つのやり方だと思います。
そうですね、
うん、やっぱり、備えをしなければいけないと。それから、今日7月、3月11日なんですけども、はい、東北復興アマチュア無線フェスティバル
が、
ね、
はい、
仙台で、
はい、
開催されましてね、ブースに、ね、お越しいただいた方、アイボールしていただいた方ともありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はね、埼玉でね、ハムの集い、こちらの方に出展しますのでね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、から、3月4日のね、第17回の西日本フェア、
はい、
こちらにもね、たくさんの方がお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうござい
ました。ラジオ数がね、2100名で発表ありました、
ね。だんだん増えてますね。
そうですよ、はい、はい、まあ、2100人ということで、まあ、これ、まあ、西日本ハムフェアだけじゃなくてね、川浜にしても東海にしても増加傾向にあるのは事実みたいです。
そうですね、う
ん、はい、はい、まあ、そんな感じで、はい、どんどん皆さんね、まあ、災害のこともあるし、遊んで、ね、みんなで集いましょうと、はい、いう感じかな、はい
はい、
ということでね、今日はね、アマチュア無線を、ね、趣味としている、ね、お坊様のネットワークがありましてね、はい、NER ネット、
はい、
略で、まあ、ネルネットとおっしゃってるんですけど、
そうですね、
これについてね、うん、お話をお伺いしましたので、ね、その様子を、ね、お送りしたいと思います。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え、本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日はもしもの時に持てるアマチュア無線の技、これを、ね、生かすために活動していらっしゃる方の、ね、お話をお伺いしました。
はい、はい、
これはリオさんにね、
はい、行ってきましてですね、
そうなんですよね、
詳しくお話を、ね、伺ってきました。
これどういう方にお話を聞いたか、はい、
東京ど真ん中新宿区のですね、広国寺というお寺の住職さんでですね、アマチュア無線化の、JH1GFL 矢島さん、住職さんなんですけどね、
うん、
まあ、このお寺も400年以上の歴史のある非常に、有名な日蓮宗のお寺なんですけど、
すごい歴史ですね。
すごい佇まいでね、まあ、本堂は新しく、まあ、震災のこともあって建て替えられたんですけども、はい、あ、まあ、昔ながらの寺町にあるお寺という感じですね、
う
ん、
はいはい、で、まあ、そういう感じ
ですね。あと、その大震災、今もう今日11日なんで、この経験からですね、まあ、いざという時にその連絡が確実に取れるようにしたいと、で無線を使ったネットワークをそのやっておられるというところでお話を伺ったということですね。
で、先ほど、ね、私紹介しましたけどね、
はい、
まあ、日蓮宗のご住職さんということなんでね、
はい、
日蓮宗エマージェンシーレディオネットというらしいですね、
はい、でネルネットですね、
日蓮宗の N、はい、エマージェンシーの E、 レディオの R ということで、
は
い、
ネルネットですね。
でネルネット、はい、レディオはダメですけど、
はい、すごいのはですね、その毎月ロールコールやられてるんですよね。
あ、なるほどね。
これがすごいんでね、はい、その含めてお話出てくると思いますけどね。
あ、なるほどね、はいはい、でそれではね、あの矢島さんの、ね、お話をお聞きください。
はい、今日はですね、ハモのラジオ、スタジオを飛び出してというかですね、珍しく東京都内、はい、それも、新宿区で樹齢500年の大きなイチョウがある大きなお寺の中の本堂の下から収録をさせていただいております。ということで今日ですね、そのお寺の住職においでいただいてますんで、ちょ、自己紹介をお願いしたいと思います。
初めてお目にかかります。J1GFL、東京牛込、にあります広国寺の住職をしております、矢島大順こと矢島博士でございます。坊さんは坊さん用の名前がありますので、二つ名前があるというところでご勘弁いただきたいと思います。
で住職でいらっしゃってですね、あのアマチュア無線を長く楽しんでおられるということで、ちょっと無線の経歴などを聞かせていただければと思うんですが。
もう小学生の頃から、たまたま小学校の担任の先生がその当時はオーディオというのに凝ってて、
はい、
それを横目で見ながら面白そうだなということで、ずっとこの無線を憧れて、高校1年生で初めて開局しました、
はい、
で現在私66歳ですから、はい、大体50年ぐらいになると思います。自分でも驚いてます、
はい、では主にどんなバンドとかモードで。
ご承知の通りハムはもう本当に多岐にわたっていろんな方がこうおられます、
はい、
お話が好きな方がいたり、機械いじりが好きだったり、珍曲を探したり、アワードに挑むという方がとうとういますけども、はい、私自身は、小さい時から機械いじりが好きなもんですから、
なるほど、
どちらかというと無線機を改造したり直したりアンテナを作ったりと、
はいはい、
そういうマニアハムでございます。
じゃあ、 あの更新するよりむしろ物を作って、ものづくりを楽しむという感じなんですかね。
自分が作ったものが、はい、使えるかということでね、
はい、
他の方とお話しする程度なんで、なかなかアクティブに、たくさんお話しするという機会は少ないと思いますけども、はい、
なるほど。で今日ですね、あの矢島さんの、お寺にお邪魔した最大の理由はですね、ネルネットNER ネットという組織をですね、はい、の活動をされているということですね、はい、その内容を詳しくお伺いしようと思ってまいりました、
はい、
でそのネルネットについてのどういう組織なのかちょっとご説明いただければと思いますが、
はい、ネルネットというのは日蓮宗エマージェンシーレディオネットワークの略です、
はい、
まあ、日本語風で言えば日蓮宗非常無線網ということになりましょう、
はい、
でアマチュア無線を趣味とする日蓮宗のお坊さんの集まりで、今後起きるだろう大規模災害にアマチュア無線化としてどう対応するかと、どう対応できるかということをこういろいろみんなで、研究している集まり団体と思っていただければ結構だと思います。
なるほど。果実ですね、このスポンサーである QC 企画の講習会に30名弱の方が受講されまして、全国から住職の方をお見えになってですね、全員合格されたということでですね、はい、でこれでますます広がっていくんじゃないかなというふうに思いました、まあ、それがきっかけで、まあ、今日の収録になっているわけですが、でそもそもこのネルネットをですね、はいはい、始めるきっかけというのはどういうことなんでございましょうか、
ね、そうですね、先ほど言った通り日蓮宗の お坊さん僧侶のアマチュア無線を趣味とする方の、まあ、集まりまではいきませんけども、
はい、
同行の者として約30名ぐらいの方がもうすでにアマチュア無線をなさってます、
はい、
でそれとは別に、例の東日本の大震災、
はい、
これをですねやっぱり皆経験したわけで、その経験の中で非常に電話 そしてインターネット、はい、公衆通信というのは非常に混乱したという経験がありますので、はい、そういった中で最終的には昔ながらのこのアマチュア無線の無線という部分も非常にこれから役に立つのではないかというようなことから、まあ一つ非常事態の時のルール作りというのをまずしようじゃないかということで、もちろん日本アマチュア無線連盟の方でもなさっておりますけれども、民間の方でもいろいろ考えてもいいだろうということで始めたわけです。
なるほど。じゃあ具体的な活動は、東日本大震災の後で立ち上げられたということですかね。
そうですね、はい、個人的な話になりますが、私も3月11日あの日、はい、ちょうど年度末だったもんですから、はい、まあ、お寺の会議、年度末の会議をしようじゃないか、3時からしようじゃないかと、はい、みんなが集まっているところで、あれ確か2時45分頃だったと思いますが、はいはい、揺れに遭いました、
はい、
でその時に非常にですね、その場では結構落ち着いて対応できたんですが、
はい、
皆がやっぱり、どうなってんだろうという不安から電話をしたりもろもろしたわけですけども、はい、なかなか携帯がつながらないとか、それから以前からその大きな震災あるんじゃないかと3月11日前から言われてましたけども、はい、お寺ではいろいろ考えまして、その対応の中で一斉メール、インターネットを使った一斉メールという組織も、はい、作ってありました。
なるほど。
ただこれがここ一番さ あやってみようということになったときにうまく働きませんで、
なるほど、
後で分かったことですが、その時に3月11日に出したメールが3日後に着くという、そういう経験をして、これじゃあインターネットも
役に立たない、ね、
役に立たない、即応体制できないねというところがありますので、
なるほど、
中継局を使わない無線、はい、すなわちアマチュア無線のようなダイレクトに相手と話しするということの重要性、
はい、
これを身をもって、まあ、経験したということが大きな出発点になっていると思います。
なるほど、なるほど、
はい、
実際 の, その設備等々については後半にお伺いするとしましてですね、はい、一つ気になっておくことがありまして、はいはい、その我々と違ってですね、うん、お寺の住職さん、うん、僧侶だからこそ、うん、我々一般人にはできないなんか災害活動というのはあるんでしょうか。
改めてこれということは皆さんと同じだと思いますが、ただお寺という立地条件が、
はいはい、
古いお寺は特にですね、
はい、
今までの経験から、まあ、3.11 でよく分かりますが、津波が到達するところにお寺がなくて、
なるほど、
経験上その小高いところにね、安全な場所に寺が建っているということが、はい、今回のことでもしみじみ分かりましたけども、はい、前提としてある、
はい、
そして、まあ、そこで残れば必然的に広い場所がありますので、はい、黙ってても一時まあ避難場所になるとか、はい、そういう場所がありますので、
なるほどですね、
逃げてきて、逃げて来られる方をですね、受け入れるというのは当然のことなので、
はい、
黙ってても、まあ、避難場所になってしまう。
なるほど。
経験から言えば釜石のお寺さんなんかでは普段年中行事でも200人程度しか集まらないところに、3月11日の日は2000名近くが来たというふうにも伺っています。ですから、いいも悪いも何か対応せざるを得ないということはもう昔から、僧侶の世界ではお寺の住職としては身構えているということも大いにあると思いますね。
なるほど、
はい、
それを展開するために趣味のアマチュア無線を楽しみながら、いざという時にはそれを使って社会貢献しようと、そういうことですね。
私どもは仕事柄社会貢献というのは当たり前なことですけども、その中でもたくさん僧侶いますが、たまたまこの無線という分野に長けているものがいれば、はい、それをじゃあ利用しようじゃないかと、
そうですね、
大いに利用しようじゃないかというのはもう当然のことなので、
はい、
ただ今までは本当に先ほど言った通り多岐にわたる趣味の中で、はい、バラバラに楽しんでいたわけですけども、 共通項としてこの無線機を操作するということから、まあ、この仲間同士の中で特に非常事態にどう対応するかという部分を改めて構築していこうじゃないかというのがネルネットです。
わかりました。じゃあ、活動の内容についてはですね、後半でもう少し詳しくお話を伺うことしてね、前半はこのぐらいにしたいと思います。後半でお楽しみということです。
はい、ありがとうございます。ヘ
ルズラジオ。はい、ここで QCQ 企画からの知らせです。 QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、2018年度より本州全域で実施いたします。新しいエリアにおける実施予定を知らせいたします。北陸エリア第4級アマチュア無線技師は7月から8月に金沢市、福井市。第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく金沢市、福井市で実施予定です。中国エリア第4級アマチュア無線技師は6月から8月に広島市、岡山市、下関市で、第3級陸上特殊無線技師は5月から9月に同じく広島市、岡山市、下関市で実施予定です。お近くにお住まいの方はこの機会にぜひ受講をご検討ください。続いて4月5月に予定しています養成家庭講習会の日時と実施場所をお知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達することがありますのでお早めにお申し込みください。まず最初に第4級アマチュア無線技師です。関東エリア東京都町田市4月28日29日東京都西東京市5月3日4日栃木県宇都宮市5月5日6日千葉市中央区5月19日20日信越エリア長野県長野市4月14日15日東海エリア愛知県豊橋市5月5日6日三重県桑名市5月26日27日近畿エリア神戸市中央区5月19日20日京都府福知山市5月26日27日中国エリア岡山市北区4月21日22日次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。こちらは1日で取得することができます。関東エリア埼玉市大宮区5月19日次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。東北エリア仙台市青葉区5月5日関東エリア東京都西東京市5月12日千葉市中央区5月12日信越エリア長野県長野市5月27日北陸エリア石川県金沢市5月20日東海エリア静岡県三島市4月29日静岡市葵区5月12日近畿エリア大阪市中央区5月5日詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からの知らせでした。
あ、どうもこんにちは、 JNYNVQ です。え、はい、何か一言。今日は ID31 プラスを買いに来ました。ハムのラジオ。
はい、それではね、引き続き八嶋さんのお話のね後半を聞きください。
はい、それではね後半も引き続き、お話を伺いたいと思います。八嶋住職にですね、そのネルネットの、実際の今の活動はどういうことをやられているのかっていうのをちょっとご説明いただければと思います。
そうですね、はい、現在は毎月11日に、はい、定時通信をしてます。
はい、
それでこのネルネットの活動の一つとして、アマチュア無線と 業務無線の区分けというんですかね、
はい、
これはなんて言うんでしょうね、知らないからなんでしょうけども、
はい、
本来アマチュア無線を使うところでないところにアマチュア無線のトランシーバーをよく使ってたり、
はい、
具体的に言えばお恥ずかしい話ですけども、お寺なんかも本山で大きな行事があると、
はい、
アマチュア無線の、で使うトランシーバーを、まあ、使ってるという現実が以前はあったんですね。
なるほど。
でこれはどうしてこのアマチュア無線なんか使うのって言ったら、いやいや電気屋さんが持ってきたとで、本山ではよくあの地方ですからね、まあ、一つの谷の中でやってるから、迷惑はかけないのかもしれませんけども、はい、正確に言えばこれはちょっとまずいよというようなことがありますので、はい、アマチュア無線の現実というか実情というか本来の姿を知っていただくということ、はい、そして代わりに何かこの業務用の簡易無線的なものもありますよというようなこと、
はいはい、
で特にこれ平成20年でしたかね、あの351メガ帯を使ったデジタルの簡易無線というのができました、
はいはい、
でこれがものすごくですね、私はあの優れものだと、
はい、
要するに遊びで使ってもいいし業務でも使ってもいいし、なおかつ今までと大きく違うのは外部のアンテナをつけていいですよと、
はい、
合法的につけられる、
そういうことですね、
でこれは非常にいい無線だねと、
はい、
でこれをあのまずは一般の人に知っていただく、そしてこれを利用してもらう。
なるほど。
先ほどあのネルネットというの非常無線というのを非常に意識してますけども、このアマチュア無線はもちろんご承知の通りライセンスがいるものですから、
はい、
ライセンスのいない方、お持ちでない方は使えない、
はい、
でそうなるとじゃあどうしたらいいんだよということになりますから、まずはそのこの351のデジタル簡易無線を復旧させていこうじゃないか。
なるほど。
その延長線上に、なかなかこの351メガですから、見通しを中心として近距離しか通話ができない中で全国規模を考えたときにどうしても短波を使わざるを得ない。
なるほど。
で短波を使わないとすれば、それこそ何か中継局リピーター使ったりするわけですけども、
はい、
先ほどお話しした通り311の震災で中継局を使っている無線がことごとくダメだと、使えなくなるぞと、はい、
なるほど。
でインターネットもある意味あのプロバイダー使ったり、中継をしているわけですから、はい、そういったものはダメだぞということがあったもんですから、
なるほど。
そこであのアマチュア無線の出番が出てくるというようなことから、定時通信も含めて、
はい、
現在、活動しているということです。
ということになりますと、あの設備は、デジタル簡易無線の設備と、
うん、
それからアマチュア無線の設備を両方備えるということなんでしょうか。
そうですね。現実あの毎月11日の定時通信にはまずは351メガのデジタル通信でやります、
はい、
それで約30分、これはまあ近間の近距離の方を中心、それでも20キロ30キロ離れた方と外部アンテナがありますので、
はい、
通話ができる、
はい、
ことを確認して、その後にアマチュア無線、これは144メガ帯と430メガ帯、
はい、
両方使ってますけども、これでもやりつつその後に短波を使うというようなこと、
はい、
短波の方は 3.5 メガと7メガ、まあ、時間帯によって、はい、分けて使っておりますけども、
はい、
ネルネットでは今のところ351メガのデジタル簡易無線とアマチュア無線は 3.5 メガ、7メガ帯、そして144、430メガ帯、
なるほど、
以上のバンドを使って、定期的にやっているということです。
なるほど。なんかあの関東地域を、網羅するためにですね、なんかリピーターも上げておられるというように伺ったんですが、
まあ、リピーターというよりもシンプレックスのリピーターなので、はい、どちらかというと、まあ、パイロット局的に考えていただいたらいいと思いますけども、
はい、
特に351メガの方は、秘話番号とか確か UC ユーザーコードがありますので、
はい、
これを利用することによって、オウム返しのシンプレックスのリピーターを動かすということは非常にうまくいきます。
なるほど。
でこれを持つことによって、 中心となるところからどのあたりのが通話できるか更新できるかという目印になりますので、都内何箇所かの高いところに一応そういったものを置いているということです。
なるほど、まあ、準備は着々と進められているという感じなんですが、で、あとその全国のネットワーク、まあ、あの前回も全国から住宅さんをお見えになっていたんですが、ね、今後 の, その構築とかですね、うん、そのコントロール局というのはどのようにお考えなんでしょうか。はいはい、
実際もうすでにあの日蓮宗の僧侶として、30名ぐらいの会員がおりますけども、この方々内容を見てみますするっていうと、あの携帯電話の復旧する前にですね、アマチュア無線の免許を取られた、方が多いわけで、だいぶ高齢化してます、
はい、
でこれじゃなかなかこの先難しいよねっていうのが見えてきましたので、先般、
はい
はい、お願いして講習会を開いていただいて、新しい世代にもアマチュア無線をまずは知っていただく、
はい、
そしてアマチュア無線を通じて、社会貢献、少しオーバーなように聞こえるかもしれませんけれども、
はい、
自分の道楽好きなことがですね、それこそ、世間、社会に対して役に立つ大きなチャンスになると思いますので、
はい、
まあ、こういったことをきっかけにですね、普段はアマチュア無線を楽しまれて、そしていざとなった時には自分の得意とする無線を活用してもらうというようなことができればなというの
が、は
い
は
い、ネルネットの願いでもあります。
素晴らしい構想だと思いますね。いやいや、はい、で、まあ、最後の方になるんですが、同じような活動をされている団体他にも、まあ、ジャールさんを含めてですね、ところがあるんですが、そちらの方との連携というのは何かお考えなんでしょうか。
今のところ私どもの団体はこの東日本の震災を機にですね、結束された、まだ本当によちよち歩きの状況だと思います。ただ機会があれば本当に同じような志を持っている方が集まって、特にご存知の通り無線というのは共通 の, その周波数、共通のモードがあり、いろいろそういった決め事を、ことが起きる前に決めとかなきゃならないという作業があります、
はいはい、
ですからぜひですね、全国の方々と手を結んで、有事に備えられることができればなというふうに心から思っております、
はい、この活動されていて今後ですね、こういう活動をしたいなというなんか抱負等ございましたらお聞かせいただければと思うんですが、
そんなにこの大それたことはなかなかできないとは思いますけども、自分がそれこそ小学生の頃から機械いじりが好きで無線機に触れてという経験がありますので、今何かその理科の時間離れとか、
はい、
男の子がなかなか機械いじりをすることから離れてしまっているという現実がありますので、私自身は古い無線機なりなんなりを小さな子どもたちと一緒に修理したり、更新して楽しんだりしつつ、新たな芽生えというのを大いに期待したいなというふうに思っているのが現実です。
我々の番組もですね、YOTA はじめ、若い人にやっぱり入ってきてもらいたいと考えておりましてですね、ますますこのネルネットさんにもご協力いただいて、こういう活動が広がっていけばいいな
という ふうに、ぜひご一緒にね、私どももお願いできればと思っております、
というふうに思っております。ということで今日は長時間収録に付き合っていただいてありがとうございます。今後のネルネットさんのですね、あまり活躍をする機会があってはいけないんでしょうけども、
そうですね、
はい、準備をされてですね、はい、自己も自分も楽しまれ、なおかつ社会貢献をできる体制を作っていただければ我々も安心して寝られますので、今後ともご活躍を期待したいと思います。
ぜひぜひこちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、
はい
はい、やはり職業柄でしょうかね、お話しされるのは非常に慣れてらっしゃる感じ。
そうですね、
はい、聞きやすかったですね。
はい、お説教を聞いてる雰囲気で、
そういう感じですね、
はい
はい、やっぱりね、やっぱり生き残りなさい、生き残って奉仕しなさい、はい、という考え方、
すごいですね、
はい、
まず自分が生き残れと。
そうですね、
でその後逃げるんだと、ちゃんと、うん、ご奉仕もしなさいよと、こういうことですね、
はい、
感激しましたね。
そうですね、
こういう活動されてることに感激をしました。
そうですね、
はい、
でやっぱりあの中でもおっしゃってましたけど、やっぱり常に、まあ、訓練というんですかね、
遊びなさいと、
ね、そうですね
、はい、
まあ、あのアマチュア無線自身がね、まあ、もともと趣味のものなんで、
そうですね、
はい、まあ、やっぱり皆さん、どんどん遊びましょうとそんな感じ、
そういうことですね、
はい、
はい
はい、ということでありがとうございました。りょうさんね、あの取材ご、あの、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
JP1AWP アダピです。いつも電波出さない幽霊、無線化です。ハムのラジオ
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
飛んでいけ強い力で夢をつ
かむ。今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は、水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でも聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。からあのジングルお便り募集しておりますのでね、メールでの宛先は、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。お便りの場合はハムのラジオのホームページの方からもね、投稿できますのでよろしくお願いいたします。はい、ではまた来週よろしくお願いいたします。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。